さんこんばんは。
Good evening, everyone.
元気ですか? How are you?
Great.
Okay. All right. どちらでもいいです。つけますか? うん、顔みたい。今日はなんかコーシーで、非常にファミリーで、以前来た時はここいっぱいだったけど、今回はまた違う雰囲気で。So now I can see your face. Now you can see my face very clearly, hopefully. お互いの顔を見ることができるというのはとても大切ですね。人間だけがおそらくじっとお互いの顔を見つめ合うことができるんじゃないかと思いますけれども、Maybe only human beings can look at each other's face、so intently.I want to give you 6 points tonight concerning life. And before I start, I just want to share with you my trip to California in past September. 9月に、カリフォルニアに行ってきたんですけれども、その一つの目的っていうのは、私はカリフォルニアのサンタバーバラというところで牧会をしてましたので、友達に会うというのが目的でした。Actually the only one purpose of my trip was to visit my old friends in Santa Barbara, California, where my family I lived for, little more than 10 years. そこで私の信仰というのは育まれて、成長してきたわけですけれども、それは信仰者として成長したし、おそらく牧師としても成長したわけですね。In California, Santa Barbara, I was pastoring a little church, Japanese-American church. It's kind of a mixture of Japanese, Japanese-Americans, second, third, and fourth generations and Caucasians. It's kind of a small but a multi-congregational church in Santa Barbara, where I grew as a pastor and also as a Christian believer. So I went back to Santa Barbara to visit my friend.You know, what surprised me was they've gotten old. 驚いたことは、10年ぶりではないんですけれども、今回つくづく感じたのはですね、ほとんどの友達が年を取ったということですね。More gray hair, just like me, some lost hair. And some retired from work. 驚いて、本当にね、ある人はシワが増えたり髪の毛が薄くなったり、ある人もね仕事を退職してしまってたんですね。ああ随分と変わったもんだなと思って私はそういう人たちを見たんですけども、おそらく自分の方としては変わってないつもりでも、相手の方から私を見た時も、ノブお前変わったなと、そういう印象を受けたんじゃないかなと思います。 When you can talk about other people, how they have changed, but you just don't really know how much you have changed in the last 10 years. So I was a little bit shocked to see those friends getting a bit old. And I had to realize that I myself was getting old too. 10年というのは本当に時間簡単に過ぎていきますね。おそらく皆さんもまだ若いうちというのはその時間が過ぎるということがまだよくわからないという部分があるかなと思うんですけども、ある年齢になってくるとものすごい勢いで時間が過ぎていく。30歳の時 When I was 30 I thought my life was kind of moving very slowly still. Then all of a sudden I realized I was hitting 40. And the 40s, well, gosh, I became 40. Well, thisshouldn't be. I mean, this can't happen to me. And now I'm 51. What happened to my last 10 years? So time flies, indeed. で、サンタバーバラでこういうこの時間の早い流れの中でいろんなことを学ぶんですけれども、私は名前を直接挙げることはできないんですけど、サンタバーバラにお世話になった方で、3人、4人ぐらいかな。とても大きな影響を及ぼした方がいますけども、during my stay in Santa Barbara, I was influenced by several people, maybe three, for my spiritual growth. And they are they were older than I am, like more like 20 years older than I am. 彼らはほとんど、まあ、私よりも15年から20年年上の信仰者だったわけですけれども、ある人、まあ、今回会った人ですけれどもね、再会した人ですけれども、89歳、まあ、日本で言ったらおばあちゃんですね。おばあちゃんは車運転しないですよね。So, this time I met a lady, actually my wife, and I stayed with her, and she's 89 years old. In Japan, being 89 years old, I don't think you or old lady should drive a car. She was driving BMW on freeway. Actually, she was driving faster than I was. I was following after her. She's gone so fast. 彼女は89歳でものすごく元気がいいっていうことですね。He is a full of energy. She is a full of energy. And、she's driving car, visiting people, bringing food to people. She is always talking about the Lord. 彼女はいつも主のことを話して、always giving thanks to the Lord. いつも主に感謝をしているんですね。この人はとても大変なところを通られた人です。She went through a difficult time. She lost her first son. He committed suicide when she was young. That was a blow to her. 長子の方をですね、長男の方が自殺してしまって、これで随分と打ちひしがれてしまったし、また日系の方だったので戦争が始まった時にコンセントレーションキャンプに送られたっていうね、財産、まあ、その時に仕事4年間ぐらいすることができなかったわけですけれども、そういうことを体験した人ですね。 But she met the Lord. Her life was completely changed. She was always giving thanks. And also she was always serving people. The second person that I had to meet was more like my spiritual father. 2番目の方ですけれども、私にとっては例の父親みたいな人なんですけれども、白人の方で、私よりも二十何歳ずっ、それとそうじゃないな、違う、待って、まあ、50でしょ、88歳、彼はね、20歳上どころじゃない、38歳上の人ですね。But he has dementia now. He can't remember things. 彼はこの、なんていうか、ボケが入ってしまってですね、5秒前に話したことをまた話し始めるような状態になっちゃったんですよ。彼と彼の奥さんはカンボラセントホームっていうか、その、老人のね、そういうちょっと障害を持っている方が安心して住めるような施設に入ってましたけれども、he and his wife went through a very difficult time when I was in Santa Barbara. They lost their son to HIV, or actually AIDS. I was with them at that time.この人のですね、長男とっても、he was a very gifted guy. He played a pipe organ at the church. He was one of the computer programmers at the CBS. And everyone had to know him those days because not too many people knew computer programming at the CBS station. 彼はとってもよく仕事のできる人で、惜しまずにもう何か問題あると彼が引っ張り出されて、そのアメリカの CBS のですね、ロサンゼルスのステーションで彼引っ張りだこの人だったんですけども、まあ、彼はある関係を通して HIV のウイルスに感染してしまい、そして、AIDS に発展していて、彼は亡くなってしまったわけですね。お父さんとお母さんは、まあ、その時本当に大変な状況を通られたんですけれども、But having gone through a very more like a time of hell for them, to them. They overcame, probably. Maybe they didn't overcome, but they're okay. They were always giving thanks to the Lord. いつも主に感謝を捧げていたんですね。もう一人は、この人はガーデナーをしている人で、いつも彼がガーデニングしているところに行って、彼とミーティングを持ったりおしゃべりしてたりしたんですけども、 The other person, he was a very simple man. He was a gardener. A Japanese gardener is very, very, I mean, they were demanded. He's a really good gardener. So I knew where he goes.
pretty much. So every Thursday morning, I went to his workplace, and he was doing gardening, and I was with him and just chatting with him. He had a very simple faith.
とってもね、素朴な信仰を持ってました。それ以上何もないし、それ以下何もない。
He didn't have more than a simple faith. He didn't have no less than simple faith. He had only simple faith in Jesus. He was always talking about Jesus. He was always talking about giving thanks to the Lord. And these three people, actually, he had gone through a difficult time too. But these three people always giving thanks to the Lord. So I figured, the key to happiness is to give thanks to the Lord. I knew it in my head, but just looking at them, I knew it in my heart. Giving thanks always is a very important thing for me.
信仰っていうのは、I believe faith can be only learned. 信仰は学ぶ必要があると思います。信仰はどういうふうにして学ぶかっていうと、
How we learn faith in God, some good times, of course, brokenness, and looking at these people who have lived in faith.
このような信仰を持った人たちの人生を見ることによって学ぶことができるし、ある時はその brokenness、こう壊れたっていうんでしょうかね。悲しみを通して学ぶし、ある時は嬉しいことを通して神様を信じるっていうことを学ぶわけですね。今日はいつもここに来るとですね、いつも歌ってる歌がありましたね。感謝の心っていう歌、歌うかなと思ってちょっと期待してたんですけど、今日歌わなかった。なんで期待したかっていうと、感謝の心っていうことを言葉全部使ってね、ちょっとメッセージしてみようかなと思ったんですよ。で、日本語なんだけど、感謝の心だとね、心っていう言葉が2つ続くんで、感謝の言葉っていう言葉をアクロニム、当時語っていうんでしょうかね、その最初の言葉を取って、6つのポイントでお話してみようかなと思ったんですね。最初のポイントが今言った感謝、the first point being giving thanks. In King James Version of the Bible, the word thanks or giving thanks are used 140 times. 新訂訳の聖書と思いますけど、まあ、聖書と言っていいと思うんですが、この感謝という言葉が140回聖書では出てくる。考えてみたらですね、私は感謝という言葉ってあまり使わないですね。日本語で感謝という言葉あまり使わないですよね。 In Japanese we don't say 感謝 all the time. It's a very Christian terminology. それはなぜかっていうと、感謝という言葉はキリスト教の言葉なんですね。で、クリスチャンの言葉なんですね。他の人たちは、教会内の人って感謝という言葉、あまり感謝の心を持っていても感謝って言わないで、ありがとうって言うんですね。ありがとうっていう言葉を使います。まあ、同じ意味として取ってくださっていいと思うんですけれども、私も何か親切をされたときに、ありがとうって言います。When someone do some kind,show us kindness, we say thank you. But do you say thank you to a person who is mean to you? Probably not. It's difficult to say. It's hard to say. When you are in hardship, when you find yourself in difficult time, can you say, thank you, Lord, for this hardship? That's a bit crazy.
もし大変なところを通っているときに、主よ、この試練に感謝しますなんてことは私は言わないし、おそらくほとんど皆さんも言わないと思います。言ったらちょっとおかしいんですよね。
試練を通り越えたときに、何か自分が学ぶことがあり、自分が大きく成長したりしたときに、あの試練はありがとうございますということはできるかもしれないけども、試練を通っているときに、Thank you for this hardship とはなかなか言えないね。僕も言えないから、言いなさいとは言えないですしね。そんな難しいことは考えないようにね、シンプルフェイスでいいと思うんです。試練の時は大変だ、家に火事が火がついたぞみたいに大変なんだと。ただエペソ書を見ると、 But Paul says in Ephesians chapter 5 verse 20,
He says like this, giving thanks always. Actually, I don't like Paul's words. One particular word, always. He loves to use the word always. He doesn't say often or usually. He says always. いつもっていう言葉、このパウロっていう人はどうも好きみたいで、この言葉を使うわけですね。日本語ではそしてすべてのことにつき、いつも私たちの主イエスキリストの皆によって父なる神に感謝しとパウロは言いました。So giving thanks always for all things to God in the Father in the name of our Lord Jesus Christ. And he further goes on to say that is the way you know you are being filled with the Holy Spirit. If you are filled with the Holy Spirit, you give thanks all the time for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ.もしいつも感謝を捧げることができるという状態があるとするならば、それは間違いなく聖霊によって満たされている時なんだろうと思います。というのは聖書にそう書いてあるから。もし聖霊によって満たされていないとするならば、いつも神に対して感謝を捧げるというのは、これは非常に難しいことなんだろうと思いますね。世の中の流れというのは必ずしもいい方向に行っているとも思えないし、かといってある人々が言うように、私は世の中がこれで全部滅びてしまうような方向に行ってるとも思わない。世の中ってのはいつも浮き沈みがあって、 There's always good times and bad times in the world. There's always ups and downs in the world. And if we just look at those things, we just kind of our faith kind of go thisway and that way and it never steady. 世の中ってそういうふうに動くんで、私たちの信仰もそれに左右されてたならばもう疲れてしまうんですけども、しかしそういう中でも主が私と共にいるっていうことが確信できるとするならば、 even in the midst of this economic uncertainty, financial uncertainty, the world is in chaos, and if we know the Lordis with us, and we can be thankful. That's the work of the Holy Spirit. Be thankful. You have a happy life, happier life. You have better life. Psychology tells us, if you are a thankful person, you have more energy. Psychology doesn't have to prove the point. The Bible says so. わざわざ心理学やらなくても、聖書にはもし感謝を捧げるならば、あなたはもっとエネルギーを持つことができる。In other words, if you are a thankful person, I've seen those individuals that I shared with you, they are thankful people. They have more energy than younger people. 彼らのような大変なところを通ってもですね、彼らは感謝をするという心を持っていた。Heart of gratitude. 強いんですね。感謝を持っている人、感謝の心を持つことができる人っていうのは、本当に感謝を持つと、もっとおそらく人とコネクトできるようになると思います。っていうのは、人ってのは基本的に感謝する人好きですから。それだけじゃなくして、自分自身にも、なんて言うんでしょうね、自信を持つことができると思います。If you are a thankful person, you can be more confident in yourself. If you are a thankful person, then you can do more things in spite of your environment. 周りの状況がどうであろうと、感謝を持っている人っていうのはチャンスをつかむことができるので、より多くのことをすることができるように思うんですね。John chapter 6、ヨハネの福音書の6章にこういう物語があります。クリスチャンだったら誰でも知っている物語です。In John chapter 6, all every Christian knows this story, Jesus performing miracle. ただ、 If you have the Bible, I want you to open to John chapter 6. Christ feeds 5,000 people. The story goes like this. After these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. Then a great multitude followed him because they saw his signs which he performed on those who were diseased. And Jesus went up on the mountain, and there he sat with his disciples. Now the Passover, a feast of the Jews, was near. Then Jesus lifted up his eyes, and seeing a great multitude coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread that these may eat?" But this he said to test him, for he himself knew what he would do. Philip answered him, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, "There is a lad here who has 5 barley loaves and 2 small fish, but what are they among so many?" Then Jesus said, "Make the people sit down." Now there was much grass in the place, so the men sat down, and in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to the disciples, and the disciples to those sitting down, and likewise of the fish as much as they wanted. So when they were filled, he said to his disciples, "Gather up the fragments that remain, so that nothing is lost." Therefore they gathered them up and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves, which were left over by those who had eaten. Then those men, when they had seen the sign that Jesus did, said, "This is truly the prophet who is to come into the world." This is a great miracle of Jesus, using 5 loaves of bread and 2 fish and feeding 5,000 individuals. It's very simple. It's because Jesus, he could do it. We all know it. He just performed a simple miracle. イエス様は神の子ですから、こういう奇跡を起こすのは簡単だよと私たちは知っているわけですね。5つのパンと2匹の魚があって、それを祝福したところ、5000人の人が食べて余った。そしてそれをバスケットに入れたところ、たくさんのバスケットにですね、12のバスケットに残るほどなんだよということなんですけども、そう言ってしまうと、このストーリーの面白さっていうのは見えないと思うんですね。If we just say it, Jesus is the Son of God, He can perform any miracles, we lose important lessons in this story. To perform miracle, Jesus needed 5 loaves of bread and 2 fish. Do you know who provided them? A boy. Who brought them to Jesus? A boy. Obviously, it was Andrew who brought a boy to Jesus, but no other person. He's not included even in the number 5,000 because he was a boy. 5,000, they are only male adults. None of them brought anything to Jesus. Can you believe this?
この子供が、アンデレが気がついて、この子供が持っている5つのパンと2匹の魚に気がついて、この子供をイエス様のところに連れてきたわけです。連れてきたからイエス様は奇跡を起こすことができたんですね。もし連れてこなかったならば、イエス様は奇跡を起こすことができたでしょうか？質問です。答えてください。
Answer that question for me. You don't have to answer. But think about it.
5,000 人いたんだから、もちろんね、奇跡があって10人のバスケットを埋めるほどになったんだけども、5,000 人もいたんだから、もう少しパンが持ってきてもよかったんじゃないかな。
They are adults. They knew they were going to be late going home. When you go to evening service, what would you do? What do you plan? Do you plan about stopping by at the restaurant and then go to meeting, or after the meeting, maybe you go to dinner.
夜のミーティングに行くんだあるならば、その前に何か簡単な食事をするか、終わった後に食事に行こうっていうことを計画しますよね、普通。なんか考えるでしょう。
で、この人たちは自分の家から遠くに行くっていうことを知ってたので、These adults probably brought lots of food with them, but none of them were willing to share with Jesus. But when Andrew brought this a boy,who had only five loaves and two fish, Jesus multiplied them miraculously. Secondly, because they saw what Jesus had done, actually, I should say, Jesus freed up their spirit, so they became generous in sharing what they had possessed.
イエス様がこのような祈りをしたときに彼らの心が開かれて、そして彼らはそこにあった、おそらく自分だけ、これは奇跡が起こったので5000人の人を給食をしたと思うけれども、もう一つイエス様のミラクルの大切なところは、イエス様がこうすることによって彼らの分け合うというスピリットといいましょうか、心思いというものを感動させたのではないかなと思います。大人としてかっこ悪いでしょ。
They are fed by five loaves, two fish the boy had brought. If you're an adult, what would you feel? It's more like a shame on you.
ちょっと大人だったらかっこつかないですよね、そういうことじゃないでしょうか。
But the key word here is he had given.
感謝を捧げるということはとても大切なことだと思うんですね。感謝の言葉で謝、これ謝っていうのは許すって意味がありますね。謝罪する、 forgiveness.
Back to Ephesians chapter 4 4:32 And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one anotherJust as God in Christ also forgave you. Forgiveness is the soul of Christian faith, I think. Forgiveness, however, is a very difficult thing to do. But Paul says, forgiving one another. What does forgiveness mean? It means to take good care of you.Emotionally and spiritually. Take good care of yourself. If you can't forgive, it is very difficult to maintain healthy emotion, grudges, a sense of revenge, anger, hatred. You just can't.It's not only about taking care of yourself spiritually and emotionally, it also means to take care of other people. Simple steps for forgiveness. Own and know what is it that is disturbing you, troubling you.
許しということで大切なことは、何が私にこの怒りを抱かされているのか、誰が私にこういうことをしたがゆえに私はその人を許すことができないのか、誰なんだ、何なんだということをしっかりと見極めることが大切だと思うんですね。というのは、あなたに悪いことをした人だけをあなたは許すことができるわけです。 You can only forgive a personwho has done wrong to you. You cannot forgive any other people who haven't done anything wrong to you. You can only forgive people, a person who's done wrong to you. You have the right to forgive. Or you actually have a right to revenge.
to get even too. In other words, it's up to you. It's your choice. That's a tough call.
許しっていうのは、私はあの人絶対許さないって言った途端にあなたは絶対許さないという選択をしたことになりますよね。私は絶対許さないって言ったんだから。でも絶対という言葉はあまり使わない方がいいんです。使うと後に引けなくなってしまう。私は今この人を許すことはできないというのはいいと思います。
We don't want to say, I can never forgive this person. You've determined that you will never forgive this person. It's better not to use the word never.You can say, I cannot forgive this person now. Maybe I can forgive this person next week, a year from now. Who knows?
まあ、forgiveness についてですけれども、forgiveness to me does not mean to forget. 許すということは必ずしもその自分に対して何か不公平なことをされたことを忘れるということではないと思います。
It's difficult to forget. Actually, we can never forget. Oh, I shouldn't even say use. I shouldn't use the word never. It's difficult for us to forget the wrongs done to us. So forgiveness does not mean forgetting the wrongs.
But forgiveness does mean we do not bring back.
The hurt to the person who caused you harm.
Forgiveness というのは、許しというのは、この誰かが私に何か意地悪をした、悪いことをした、そのことを、その人と会うときに、それを持ち出さないということですね。持ち出さない。持ち出した途端に、関係はおかしくなる。だからとても強い意志が必要だし、本当に信じないとできないことかもしれない、これは。神様を信じないと。
Forgiving one another, just as God in Christ forgave us.
この言葉はものすごく重たいですね。というのは、許すということは非常に難しいことだから。Anger というのは私たちの人間の中でおそらく一番本能に近い感情だと言われてますけども、その Anger という強い感情を持っていると、そこに私たちはアイデンティティ、自分自身というものを感じることができるんですね。
Anger is perhaps the most closest to the human instinct as an emotion. If you are possessed by anger, then you have a strong sense of who you are, your identity. You find yourself in the emotion of anger. But that's notHow we Christians find our identity. We Christians find our identity in Jesus Christ, who has given us the spirit of forgiveness, who actually has forgiven us, set us free from sins, and reconciled to God.
私たちのアイデンティティというのは、その怒りとか許せないというところに自分のアイデンティティを見つけちゃいけないと思うんですね。クリスチャンのアイデンティティというのはイエス様のところにあって、イエス様が私を許してくださった、イエス様がその十字架の技によって私たちを天の父なる神様に回復してくださった、罪を許してくださった、自由にしてくださった、解放してくださった、神の子としてくださったというところに私たちのアイデンティティがあるわけですね。もう一つ言えることは、 forgiveness というのは何かというと、
Giving up in right to revenge. Forgiveness means to give up on your right to revenge or to get even.
許しっていうのは、悪いことをされたら相手に仕返ししてもいいんですよ。An eye for an eye, a tooth for a tooth. でも、目には目を、歯には歯をっていう、この非常に公平な教えが、実際に使われるとどうなるでしょう。もし考えてください。皆さんの目が つ抜かれたとします。痛いよね。変な話してますけどね、目が抜かれたら痛いですよね。で、皆さんはその痛みに対して一つの権利を持つわけです。抜いた相手の目を抜くことができる。皆さんは相手の目を何個抜きますか？僕だったらおそらく一つでは止まらないと思いますね。二つ抜きたいと思うね。 That's probably how I define getting even. An eye for two eyes. One tooth for maybe all teeth. そのぐらいにしないと気持ちがあるので気が済まないわけですよね。An eye for an eye, a tooth for a tooth have hardly worked in a human history. The history proves that. いいルールですよ。とてもフェアなルールだと思います。でもそれがうまくいった例っていうのはなかなかないんですよね。ということは悪いことをされて、もし本当にそれが国家的なものだったらまたこれレベルが違う話になるし、大きなグループの話になったらまた違うんだけども、個人のレベルでお互いの中でね、小さな悪いこと、痛いこと、友達に従事するのはそうするつもりはなかったんだけど傷を受けてしまったっていう場合、 You have to realize you have the right to revenge, or you can surrender the right to revenge. It's your choice.そういう時に大切なことは、相手に対して仕返しをするという権利をあなたは持っているということをしっかり知ること。信仰で歩むということは、神様の霊に触れられて、もしかしたらどこかでその権利を行使しないで神に委ねる。Surrender to God. ということですね。これは牧師が許しなさいと言って許せるもんじゃないし、クリスチャン友達が、あ、そういうことあったの大変だったね、許しなさいと言って許せるもんでもない。人に言われてするものではなくして、あなたとその人の関係の中で、あなたとそして神様の関係の中で、祈りの中で導きを受ける、とても大切なところだと思うんですね。 My wife has to forgive me so many times for my stupidity. My children have to forgive me for my impatience. My friendsHave to forgive me for my mistakes. You know, when I became a pastor, I was young, so I was a bit arrogant. I thought I knew everything in a ministry, which I didn't. I still don't know. But then, I was younger. I was arrogant. But those people that I mentioned earlier, they forgave my arrogance. They are gracious people. 3番目。ところで僕って何分あるんですか？何時まで？そんなにあんの？そう。OK。感謝の言葉、第一番目が感謝をするっていうことでしたね。二番目がその謝という言葉は謝罪する、謝る、forgiveness でした。三番目、感謝の、のは、大切ですよ。のんびりするって言ったら本当にね、こうあまりリラックスしすぎちゃうんだけども、それは Don't rush っていうこと東京は本当に忙しいですよね。僕今日は町田から来たんですけど、東京来たらね、人にぶつかってばかりいます。町田も忙しいと思ったんです。私は日立から来たから、日立の前はサンタバーバラに十何年も住んでたから、サンタバーバラって大体人にぶつかるような場所ないんですよ日立に行って、あ、なんか忙しいなと思う。日立田舎ですよね。で、東京に来て町田に来たらば、もう人があるともう町行ったらぶつかるような状態で、で、今日もなんとか町田駅まで抜けてきたので、新宿来たら、今日人多いね。何かあるんですか？今日の渋谷では。すごく人が多くて、かき分けてこう来ましたけど、ぶつかってばかりです。お登りさんやってましたから。いいんで、どうせ町田なんて田舎ですから、お登りさんでいいんですけども。I have a lady who comes to a church. She's a really good servant, good worker at a church. One Sunday morning, she was kind of a
climbing down and up the stairs. We have a fourth-story building as a church building. And she was doing something, and she, all of a sudden, I heard her scream, "Kya!" Next moment, the sound, big sound, "Bang!" So I ran to the stairways. I saw her on the ground like this. She was so hasting, and she was not, you know, climbing down the stairs. She somehow skipped the stair, and she fell. And when she was in the air, and in the air, she said, when she was in the air, she tried to move faster. I mean, she tried to run on the air so she could land on the floor safely. But of course, no one can really fly in the air. So she fell. 焦ってたんですね。大したことじゃない。焦ってしまうと、ろくなことはないよと。のんきにしなさいっていうことでも、のんきであるっていうことは大切かもしれないけども、ただただのんきであってもいいんだけど、物事を先延ばしにしなさんなということですね。Don't procrastinate your decision. Don't ever procrastinate what you can do today. We don't want to waste any time of our lives.If you can complete things today, just get it done. If you can make a decision today, if those are the decisions you can make today, make decisions, move forward. Ephesians chapter 5, verse 15. So then, that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. いい言葉ですね。See then that you walk circumspectly, carefully という言葉ですね。注意深く歩みなさい。Not as fools. 愚かなもののようにではなくして、but as wise. 賢いもののように。そして Paul says in verse 16, redeeming the time. Because the days are evil. Redeeming the time. 時をあがないなさいっていう言葉ですね。これを日本語で言うと、賢いもののように歩き、今の時を生かして用いなさいっていう、なんだかよくわかんねえぞみたいな日本語なんですね。これ今の時を生かしてっていうのは、っていうか、あがないなさいって言った方がわかりやすい。今はこの時間っていうのはもうなくなっちゃうんだよと。僕は18歳の時にクリスチャンになりましたけども、いまだにクリスチャンやってるとはその時は思わなかったですね。ましてや牧師になるなんてことは全然考えてなかったし。18の時に時間の過ぎ方だったらものすごく長かったような気がします。When I was 18, I became a Christian. I've never thought about staying being a Christian for this long. I've never thought about becoming a pastor there. When I was 18, the time kind of moves slowly, or at least I felt like it was slower than now.And when I look back my life, already 52 and 32 years have already passed. 18 years old, as if yesterday, it's gone. 時間が経つのってね、本当に早いんですよ。今できること、明日に伸ばさない。それは人間関係でもそうだし、自分の勉強でもそうだし、教会のこともそうだし、家族のこともそうだし、長く伸ばせば伸ばすほど決断できなくなるし、長く伸ばせば伸ばすほど決断する力というものが慣れてくる。The longer you postpone the decision, you begin to have less energy to make up your mind. The longeryou postpone what you have to do today, more difficult it becomes. 問題が今日解けるんだったら今日解いちゃった方がいい。明日になればそれだけその問題っていうのは精神的に問題の質っていうのは変わらないかもしれないけども、
精神的にそれを解くのが難しくなってくるということですね。はい、4番目、感謝ののはのんびりする、これはリディーミングオブタイムということですね。4番目は心、感謝の言葉、感謝の心、感謝の言葉、心を育む。 Your heart matters。 心っていうのは非常に面白いですね。心の向いているところに私たちの宝があるってイエス様言いましたね。心のあるところにあなた方の宝もあるって言いましたね。 Where your heart is, there's treasure。 あなたの心のあるところに宝があります。間違いない。あなたの心は今どこにあるか。ある人は賛美をする、ある人はここに来る、神を大切にするということが心に向いているかもしれない、向いていた。ある人はパーティーに行くということかもしれないし、ある人はお金を儲けるということかもしれないし、ある人はデートをするということかもしれないし、ある人はビジネスで成功するということかもしれないし、心のあるところに私たちは全てをつぎ込みます。 Where your heart is, you invest everything. Everything. そうですよね。イエス様はヨハネの福音書でこういう言葉を語ってます。日本語で持ってたかな。ヨハネの、7章の38ですけども、 Jesus talks about this. John chapter 7 verse 38. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. イエス様は、私を信じる者は聖書が言うように、あなたの心から生ける水が川のように流れ出る、または溢れ出ると言いました。イエス様を信じる者は、根本的に信仰というのは結局何を信じているか、誰を信じているかですよね。それ以外何にもないんですね、信仰って。教会を信じているか、信じてほしい、牧師を信じているか、信じてほしい、クリスチャンの友達を信じているか、信じてほしい。でもイエス様を信じてますかと。 What do you believe? Whom you believeDo you believe in the pastor? I hope you do. Do you believe in the church? I hope you do. Do you believe in your Christian friends? I hope you do. Do you believe in your Christian family? Parents? I hope you do. But do you believe in Jesus? Or do you love Jesus? イエス様を信じているかっていうのが一番大切なところなんですね。信仰者にとってはここから生ける水が湧き上がってくると。全くその通りです。これしかないんですよ、本当に。それ以上のことでもないし、それ以下のことでもないし、こんな単純なことなんですけども、なんか見てるとクリスチャンってよく迷うんですよね。I think it's very simple truth, but as I look at many Christians, I meet many Christians, they are always confused. They seem to be enjoying.Being in the state of confusion. You just need to believe in Jesus. That's about it. そうするならば、すべてのことは、ほとんどすべてのことは、おそらくすべてのことなんですけど、ほとんどって言ったら、僕はまだ未来のことがわからないんで、ほとんどって言ったんですけども、おそらくすべてのことは OK なんです。解決されなくても OK なんです、イエス様信じてれば。解決を求めるっていうのがおそらく間違ってるんですよ。I know you want answers to your life. I say, I don't have any answers to your life. God does. You can't solve your problems. Praise the Lord. But if you believe in Jesus, He will solve your problems in His time. Not in my time, not in your time. That's the fun part. You get to learn to be patient with God.Faith. I like the passage where Paul talks about Abraham. Hope against hope. In hope, he believed. パウロはこういう言葉を使ってアブラハムの信仰を表現しましたけれども、アブラハムは望み得ないのになおも望みつつ信じたと言いました。Hope against hope. これで新希望というものを否定しているわけですね。 Hope against hope。 Hope、 希望を否定された希望なんですけれども、しかし Hope において In hope he believed。 彼は信じた。彼の信仰というのは神様の方を向いていたので、彼は神を信じることができたわけですね。ここに私たちの心があるならば、 Out of our heart flows rivers of living water。 5番目、8時前に終わります。 Two more points。 感謝の心まで来ましたね。Fifth point、 と、こう、とばのとですから、とはとどまる。 Abide in me as I in you, Jesus said. As a branch cannot bear much fruit of itself, unless you abide in me, you cannot bear much fruit. イエス様の言葉としてはかなりはっきりとした言葉だと思います。だいたいいつもはっきりした言葉言うんですけど、イエス様は。日本で牧会しているときに、lesson that I learned is that I have to kind of camouflage Jesus' words with kindness and love。日本で牧会するときにですね、あんまりはっきり直接的な言葉を言っちゃうと、みんな傷ついちゃうんですよね、聖書の言葉でも。だから、言葉を優しく変えて、傷つかないように、愛と親切で、オブラートしてから話さなきゃいけないんですよね。でも、イエス様はっきり言って、もしあなた方が私につながっていないならば、あなた方は実を結ぶことはできないと言ったんです。でもこれクリスチャンがよく分かんなくて、つながってないのに実だけ結ぼうとするんですよね。それは無理だって話です。無理なんだと、イエス様言ってるわけです。あなたが私におり、私があなた方におるように、枝が、その枝が木につながってなければ、実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことはできないですね。And that challenges us. Can you commit yourself to Jesus Christ? Maybe most of you can say yes. A second question: Can you make yourself available?To abiding in the local church. イエス様に対して結び合わせるっていうことは、おそらく多くのクリスチャンは、私たちの時代って非常に個人主義が強い時代だから個人的にすることはできると思うんですけども、教会につながるっていうことを求められた時に、さあどうしましょうってところですね。教会っていうところは、完全な教会って僕はもういろんな教会見ましたけど、ないなっていうのが分かります。アメリカでもいろんな教会行きました。チャック・スミスのカルバリーチャペルも行きましたし、ジョン・ウィンバーがまだ元気だった頃のビンヤードのアナハイムのクリスチャン・フェローシップも行きましたし、破産する前のずっと前の本当に賑やかだった頃のクリスタル・カテドラルのロバート・シューラーさんとかも行きましたし、リッコ・ワレンの教会も行ったし、カリフォルニアの教会いろいろ行きましたけども、All of them say, our church is not perfect. 全ての牧師は私たちの教会は完全じゃないと言います。その通りだと思います。自分の牧会していた小さい教会を見ても完全じゃないし、今私が置かれている東京ホライズンチャペルを見ても完全じゃない。なぜ完全じゃないかというと、2つの理由があると思います。Church is not perfect. I think there are two reasons. One, we are all human beings. None of us are perfect. Perfection only belongs to God.As long as we live on the east side of Eden, which is a fallen world, which is this, we can never be perfect. I said number two, that's number two. Perfection only belongs to God. これは面白い話だからしようかな。よししよう。クリスチャンと関係ない話なんですけどね。最近読んだ本の中で、ユダヤ人のラビの話がありました。This is not particularly Christian story, but I thought this is very interesting. A Jewish rabbi wrote this book. I'm actually reading it. I read this book about 15 years ago in the States. And I found a copy in my bookshelf, so I decided to pick it up and started to reread it. And there was an interesting story there.
このラバイがメキシコに旅行したときにアステカの、まあ、アステカの文明の遺跡を訪問したんですね。
When he made a trip to Mexico, he visited Aztec. Aztec っていうのかな、アステカっていうのはね、old Mexican culture.
That was a kind of a sport field for kind of ball game. I don't know what kind of ball game they played. I mean, 1,000 years ago, nobody knows if they played baseball or soccer. Who knows?
1,000 年前にね、このアステカの人が野球をしたのか、サッカーをしたのか誰も知りませんけど、球技場の遺跡があるんですって。で、そこで遺跡でボールを使った何かゲームをしていたそうなんですけども、これ not only sports, it has a very religious connotation to it. The losers got sacrificed to gods. All of them.
このゲームに参加した負けチームは彼らの神々に生贄として捧げられちゃったんですって。
すごいね、僕たちも好きなチームあるでしょ。で、好きな日本のバレー、男子バレーダメだと思うけど、ちょっと応援しましょうね。
勝てないな、あの人たちね。おそらくこれからも勝てないんじゃないかな。でも彼ら頑張ってるからね。
この話を聞いた後に、負けてるからといって生贄にしちゃいけないなって、ダメだとか言ってね、そんなことしたらかわいそうじゃないですか。
There's another side to this story too. According to another record, winners got sacrificed to gods too.
負けた敗者だけではなくして、この球技場で戦ったチームの勝った方も神々に捧げられちゃったんです。何だと思いますか？
They can only suspect. Perfect victory does not belong to this world.
完璧な勝利っていうのはこの世界にはないんだっていうことを彼ら自身に覚えさせるためです。
They are always being humiliated in the sight of God.
神の前に彼らは頭を垂れるしかないという。これ非常に恐ろしい宗教ですよね。
でも maybe this is a very scary religious belief, but this maybe talk about kind of human spirit or human psychology in its depth.
もし私たちが勝ってだけいたならば、勝つことしか知らないとするならば、おそらく私たちは負ける人の気持ちを決して知ることはできない。弱い人の気持ちを決して知ることはできない。
勝ってばかりいたならば、おそらく私たちは高ぶってしまう。どんなに今謙遜な人でも勝ち続けたならば、俺って何か持ってんじゃない
なるって。
Because we are human beings
ということですね。とどまるっていうのはとても大切なことなんですよ。とどまる、何にとどまるのか。このメキシコの神々にとどまってんじゃない。私たちは私たちを愛し、私たちのためにイエス様を与え、私たちのために全てを与えてくださった神にとどまるんです。
We abide in Christ who has given his life for us. He has given us everything.
6番目、最後のポイントです。感謝の心、感謝のこと、まあ、とやったね、とどまる。6番目は場は場所、 a place.
In other words, know where you stand. Know where you stand. Let's turn to Philippians, chapter 4, verse 1.
自分がどこに立っているかしっかりと把握するということですね。フィリピ人の手紙の第4章の1節から6節までを読みます。こう書いてあります。
Paul says, Therefore, my beloved and longed for brethren, my joy
and crown. So stand fast in the Lord, beloved. So stand fast in the Lord, beloved. I'll skip a couple of verses. Let's go to verse 3. And I urge you also, true companion, help these women who labored with me on the gospel, with Clement also, and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. And then verse 4 and 5 and 6, rejoice in the Lord always. Again I will say rejoice. Let your gentleness be known to all the men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Stand fast in the Lord. How do you know whether you stand fast in the Lord? Paul gave us 6 lessons. 1, rejoice always in the Lord. Again, he said, always. In other words, it's your choice. Joy is your choice. Happiness is your choice. It's not someone else's choice. It's your choice. You can choose to experience joy. It's your choice. Rejoice always in the Lord. And then Paul says, be gentle to each other. That's nice. 優しくなりましょうよと。寛容な心をって言ってますけども、寛容っていうのは日本語でよく分からない。優しくやりましょう。優しくするってのはどういうことでしょうか。What does it mean to be kind or be gentle to another person? When the person speaks, you listen and you reply. When my wife speaks to me, I return the ball, very hard ball, into her court. テニスマッチみたいになっちゃうんですね。妻が例えば私に優しいボールで話してくるとします。投げかけてくる言葉を。それを私は思いっきりスマッシュしてしまうと、これは優しくないんです。優しいボールが返ってきたならば、一度受け止めて、それを相手に優しく打ち返す。You don't smash the ball, you take it and return the ball with kindness. Kind of, this is a bad illustration for English speaking people. Forgive me on that. 言葉のやり取りっていうのは使っちゃいけない言葉ってたくさん習いました。あんたはいつもそうなんだから。You don't want to use the word you are always, always. You don't want to use the word you are always such and such. That's not a good word. At the church I heard someone said, my husband told me I'm not a good mother. 今日は教会でですね、女の子がちょっと泣いてましたけども、一生懸命頑張ってるお母さんなんだけど、旦那さんからあんたはいい母親じゃないって言われた。旦那の顔をぶん殴ってやろうかと思ったけど、そういう言葉は絶対使っちゃいけないですよね。絶対に。あんたは私にとって悪い友達だって言われたらどう思いますか。まあ、そんな人友達にならない方がいいよ。Rejoice always in the Lord. Second, be gentle. Be nice to each other. Being nice is a value. I mean, a virtue.These things we Christians can do to Christian friends and non-Christians as well. Be nice. 3. Be anxious for nothing. What about this? Be anxious for nothing. 難しいね。They will be anxious for nothing. Turn your worries into God. Cast your all cares to Him because He cares for you.
神はあなた方のことを思ってくださるので、あなた方の心配事をすべて神様に委ねてください。
Number four, devote yourself in prayer and supplication. Prayer is always good. Prayer is always good. I probably don't have to expand on this. It's a proof of you remain in Him. Number five, giving thanks. Giving thanks.
6. Let the Lord know what's in your heart. That's what it means. Let your request be known to God. Let your request be made known to God. Let God know your heart. God loves you, and God is big enough to take care of you.
感謝の言葉、感は感謝、giving thanks. 謝は謝罪ということで forgiveness. のはあまり良くなかったんだけど、のんびりするということ、焦らないということ、また先延ばしにしないということ、redeeming your time. こうは心の問題ですね。とはとどまる、remain, abiding. そして場は場所で立ち位置、know where you stand, stand fast in the Lord by rejoicing always in the Lord, by being gentle to each other, being nice to each other, by being anxious for nothing, by devoting yourself in prayer and supplication, by giving thanks and by letting the Lord know what's in your heart. Let's pray.
お祈りします。愛する主を感謝いたします。今日は少ない人数でしたけれども、このようにしてパーソナルなお話をすることができてありがとうございました。
Father, we thank you for your grace and your mercy and your Son Jesus Christ, who loves us, who died for our sins. Not only he died for our sins, he has given us also new life.New chance. We thank you for your goodness to us. We ask you, the Holy Spirit, to fill us with your heart, our heart with your goodness, your love, and all the good things you give to us.
主どうかあなたが聖霊によって私たちの心を開き、良いものを持って私たちを満たしてください。ここに集まった一人一人をあなたが祝福してくださいますように。
I pray that you will bless each one who has gathered together here tonight. In Jesus' name, I pray.